ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日は事業計画作成に必要な8つのポイントについて解説をいただきます。1つ目が経営理念、2つ目がコアバリュー、3つ目が行動指針、4つ目が超長期構想、5つ目がビジネスモデル、6つ目が経営数値目標、7つ目が実行計画、8つ目が社長の思いというふうになっております。今日はあなたの事業を成長させる事業計画の作成法について解説をいただきます。本日講師に坂本先生にご登壇いただきましてお話をしていただきます。では、まず1つ目の経営理念について解説をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。で、経営理念ですね、事業計画作るときなんですけれども、やっぱこれね、一番大事なものになります。はい。要は、この会社っていうのが何のために存在してるのかっていうところですね。はい。で、皆さん事業の計画ね、作ったりとか、まあ、これからね、初めて作るとかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、作るときにそもそもこの会社ってどういう存在目的なのっていうのがね、それが明確に一つの言葉でパシッとね、定まってるかどうかっていうのはね、伝わりやすさっていうのは全然変わってきます。で、あと、自分が会社経営するっていうときにも、その意思決定の一番中心なのがこの経営理念と。いうものになってきますので、この経営理念の言葉をね、しっかり、まあ、一文、一言で、しっかりね、示していくということ。これ非常に大事になるので、ここね、まず一番大事なところになるかなと思いますね。
はい。はい、ありがとうございます。では、二つ目ですね、コアバリューについて解説をお願いいたします。
はい。で、二つ目のね、コアバリューっていうのが、で、一番上のその経営理念っていうのが、まあ、一番経営において一番大事なところってなって、だとしたら、コアバリューはですね、その経営理念をやっていく上で大事にしてる、会社として大事にしてる価値観が何なのかっていうのをね、まあ、ちゃんと定めておきましょうっていうことなんですね。で、これ、例えば、創業して一人で最初やってる間とかね、別にコアバリューとかもあんまり明確に定めておく必要ってもしかしたらないかもしれないんですけれども、やっぱりね、人を雇ったりとかしていくとですね、その人ってね、それぞれ価値観違います。育った環境が違ったりとかね、受けてきた教育が違ったりとかってしてるので、何を大事にしてるのかっていうのは人によって違うんですね。なんで、うちの会社はこういうことを大事にしてますよっていうのをね、ちゃんと明記するっていうこと。これ非常に大事です。はい。例えば、なんでしょうね。なんか、うちの会社では優しさっていう価値観を大事にしてるとか。もしくは、ね、別の会社では楽しさっていうのをすごい大事にしてるとかね。いや、あとはなんか、達成っていうのを大事にしてるとか。で、何を大事にしてるかって、会社によって違いますし、社長さんによっても違ってくるので、それを、まあ、4から6個程度固めておくってことですね。これ非常に大事です。で、これを固めておくと、その関わってくれる人たちが、あ、こういう会社だったら手伝いたいなとか、応援したいなとか、あとお金出したいなっていう形になってきます。で、あとは、なんかその綺麗な言葉を絶対並べないといけないとかではなくてですね、私面白いなと思ったのが、ソフトバンクのコアバリューなんですけれども、ソフトバンクのコアバリューはね、挑戦とかナンバーワンとかって言葉もあるんですけれども、一つあるのが、その執念っていう言葉があるんですね。要はもう必ずもうどんな執念でもう目標を達成するとか、もう執念をね、燃やしてやっていくみたいな、まあそういうニュアンスがあるんですけど、で、これって結構人によってはね、いや、執念までやってやるのか、みたいな感じ。だから、もしかしたら毛嫌いする人もいるかもしれないんですけども、でもそれはソフトバンクの価値観なので、それに合った人がソフトバンクっていう会社に入ってくると。で、逆にそれに合わない人はソフトバンクって会社から離れた方が幸せになれるよっていう形ですね。 はい。という形になってくるんで、まあ、この基本的な価値観をね、しっかりね、事業計画に入れておくってね、これ非常に大事ですね。私たちはこういうね、まあ、新使命の実現っていうのが、まあ、本当の使命ということなんですけど、だったりとか、まあ、そのままの自分とか愛と感じとかね、まあ、そういった、価値観を大事にしてるという形で、まあ、これに共感した人が集まってくれるという形になってくるんで、まあ、会社の価値観をちゃんと明確にするっていうのはね、すごく大事ですね。
なるほど。はい、これちゃんと順位も大事っていうことですか？
あ、そういうことですね。順番振ってるのはやっぱ順番もすごく大事で、その何を自分の会社上に持ってくるのかっていうところですね。すごく大事になってきます。はい。なんでうちはね、2番目にそのままの自分っていうのがあるんですけども、1番目に、その新使命の実現っていうのがあるんで、まあ本当の使命のね、実現っていうのがやっぱありますんで、まあそのままの自分以上に大事なのが、まあ本当皆さんの使命を実現することが大事ですよっていうふうなね、価値観でさせていただいてます。で、ここ定めとくと、皆さんとか働いてる人とか関わってる人が、意思決定をするときに、迷ったときにこれに立ち返ればね、意思決定ができるという形になりますので、これをね、共有しておくと、まあ同じ価値観で皆さんが意思決定して現場でも判断できるようになってくるという、そんな感じですかね。
確かにこれがあるだけで働きやすくなりそうですね。
そうですね、はい、なりますね、はい、
ありがとうございます。
はい、
3つ目が行動指針。こちらも解説をお願いいたします。
は
い、
で、行動指針はですね、先ほど、まあ、経営理念が来て、コアバリュー、価値観が来て、で、3つ目に降りてくるのがその行動指針というところで、まあ、基本ルールですね、会社の。まあ、この会社こういう基本ルールで動いてますよっていうのをね、これもちゃんと明示しておくっていうのがすごく大事になるっていうことですね。はい。で、これも、まあ、一人のうちはね、そこまでちゃんと定める必要はないかもしれないんですが、人が、まあ、ね、一人でも雇ったりとかしていったら、この行動指針っていうのも基本ルールもちゃんと定めていくっていうことね、これすごく大事です。で、最初は基本的なものだけでよくて、で、それが、人が増えてきたら、まあ、だんだんマニュアル化していくっていう形で、マニュアルになってくるっていう形ですね。まあ、これちょっとスターバックスのね、例なんですが、スターバックスのミッションステートメントですね。これ経営理念ですけれども、で、これね、スターバックス創業間もない時から1000店舗ぐらいまでの、経営理念がこれだったそうなんですが、まあ、感動体験を提供して、人々の日常に潤いを与えるという経営理念ですね。
はい、
そこから派生して、出てきたのが、まあ、このスターバックスの行動指針というもので、人々の、ね、日常に感動を提供するっていうところがありまして、で、それを実現していくためには、こういう基本ルールでスターバックスは動いてますよと、ね、お互いに尊敬と意見を持って接し、働きやすい環境を作るとか、事業運営上での不可欠な要素として多様性を積極的に受け入れたりとかですね。っていう形で基本方針っていうのが定められて、で、これに沿って、スターバックスのスタッフの方はね、行動していくと。で、そうすると、みんなが同じ価値観、文化で動けるようになるっていう形で、これするとね、自主的な人が増えてきます。自主的に動ける人ですね。要は社長になんか聞かないとわかんないっていう、そういう組織じゃなくて、もう、これに沿ってれば、社員さんとかスタッフさんも同じように動いていけるというね、そういうツールになってきますね。はい。
なるほど。確かにこれがあれば、どういうふうに自分が立ち振る舞えばいいのかっていう基準になりますもんね。
そうですね。はい。で、これも、先ほどの行動指針と同じよう、価値観、コアバリューと同じように、やっぱり順番が大事になるという形ですね。
なるほど。
で、スターバックスはね、一番下に、将来の繁栄には利益が不可欠であることを認識するって書いてるんですが、この項目はね、最初なかったそうです。はい、でただこれないと、あまりにもみんな利益のことについて考えなさすぎるということだったので、まあ、利益のも入れようと。で、ただ利益は順番としては一番下の最後だということですね。うん。で、スターバックス一番上に来てるのはね、やっぱこれ働く人に対しての、行動指針なんですね。うん。だからスターバックスはお客様よりも人がまず大事。で、そしてコーヒーっていうところにね、人があって、商品があって、で、そして3番目にお客様っていう形になるんですね。で、地域、社会、利益って形になってきますんで、この順番をちゃんと定めておくと、社員さんたち、スタッフさんたちも、ね、うちは利益が一番じゃないんで、まずみんなが働きやすくできるかどうかが大事なんだっていうのが意識がいくので、はい、それが非常に大事になるというところですかね。
なるほど。一度決めても、後からそういうふうに付け足すみたいなのはしていっても全然良い。
そうですね。付け足すのも全然 OK です。あと文章、言葉を変えてたり。特に最初の作った当初ってやっぱ変わっていきやすかったりするんで、これも何年かかけてしっかり固めていくみたいな感じでもいいかなっていうふうに思いますね。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ4つ目、はい、超長期構想について。こちらもお願いいたします、はい、
で事業計画作っていく中でですね、まず最初に大事なのがこの、超長期構想ですね。要はその遠くの未来 を考えるということです。で、これ、やっぱり、サラリーマンの方と経営者のやっぱり違いは何かっていうと、サラリーマンの方ってやっぱり、その目の前の仕事をどうこなすかっていうところに集中しがちだと思うんですけども、経営者っていう立場は、やっぱ中長期の未来ですね。まあ、3年後、5年後、10年後とか、その中長期の未来がどういう方向になっていくのかっていうのもちゃんと描いておかないといけないわけですね。うん。そうしないとね、目の前のことばっかりだったら、あれなんか気づいたらなんか全然違う道に出てたみたいな、ね、目の前がちだったみたいなことがよくありますので、で、それが、まあ、上のトップの人の役割っていうところなので、この中長期ですね。で、迷ったら遠くを見るっていう格言がありますけれども、まあね、目の前の出来事とかで迷った時に、まあ遠くを見ることで、じゃあ、それに向かっていくためには今何しないといけないかっていうことがね、見えてきたりとかします。で、私たちがやってるね、経営塾とかだともう本当100年後の未来とかね、まあ、死んだ後どういうね、何残したいかとかまで考えるんですが、まあそこまでね、いきなりすごい未来とか考えなくてもですね、最低でもやっぱ10年ぐらいの未来はでもちょっと考えたいかなと思います。10年後自分がどうなってたいのか、自分の会社はどうしてたいのかっていうことですね。で、これは結構10年って結構現実的にね、起こってきますし、で、その10年を見据えて今何するかっていうのをね、まあ、考えていけると、そんなに大きくね、方針がぶれずに進んでいけるのかなと思いますんで、まあ、そこを見ながらね、やっていくためのまず最初の一歩ということで、この超長期構想っていうのはすごく大事になるというところですね。
なるほど。なんかこの世間の動きみたいなのも意識した方が良いですか？
そうですね。世間の動きを意識するのも大事ですし、でもその前にまずは10年後自分たちがどんな会社にしたいのか、どんな世の中にしたいとか世界にしたいかっていう、まず自分たち発信でもいいかなと思います。はい。超長期構想。
じゃあ自分のこの気持ちの方を
優先でいいかなっていうふうに思いますね。はい。
なるほど。ありがとうございます。5つ目がビジネスモデルについてですね。お願いいたします。
はい、で、ビジネスモデルについてはですね、まあ、先ほど超長期構想っていうところで、まあ、ちょっとここはね、10年後の未来とか、20年後、30年後で、まあ、ちょっと夢みたいなところなので、まあ、ここはね、逆にちょっとふわっとしててもいいんです。理想をむしろ語ってほしくて、その、あんまりその周りの環境、なんかね、この10年後とか20年後ね、なんか予想を当てに行こうとする人がいるんですけれども、まあ、予想を当てるというよりも、自分たちがどういうふうに、まあ、主体的に動いてどうしたいかっていうことをね、書いていただけるといいかなと思います。で、具体的な戦略的な部分とか、その予想を当てに行くっていうところはね、このビジネスモデルでのところで、書かれるといいかな、作っていくといいかなっていうところですね。5年後とか10年後。まあビジネスモデルはやっぱ10年ぐらいでやっぱ変わっていきますんで、うんうん、どこを主にしていくのかっていうところで、どういうビジネスモデルにするのかっていうのをね、しっかり定めていくっていう形ですね。はい。で、ここはもうしっかり市場の予測とかも含めて、まあ作り込んでいくっていう形ですかね。
はい、なるほど。これはさっきの超長期構想を踏まえた上でやった方が、まあ、よりリアリティが増す。
そういうことですね。はい。で、あそこがある方が、そのビジネスモデルもね、まあ一つでない場合もあると思いますんで、会社とか事業によってはね、二つ三つとかね、あったりするんで、まあどれを伸ばしていくかな、みたいなのも戦略のね、この事業計画の中に入ってくると思いますので。
なるほど。この8つのポイントも順番が大事ってことですね。
そうですね。そこ大事ですね。上に行くほど抽象的で、だんだん下に行けば行くほど具体的になってくるっていう、そんな流れにな
ります、ね。なるほど。わかりやすいですね。はい、ありがとうございます。
で、その中でね、ビジネスモデルの中で、まあ、中核になるのがこのコアコンセプトっていうもので、まあ、誰に何を USP、まあ、独自性ってものですけど、どういう人向けに提供していくのか、で、何を、どんな、ね、商品サービスを提供していくのか、で、独自性は何なのかっていうところですね。ここをまずね、ベースとして考えていくっていう形になりますね。
はい。
そして、マーケティングマップということでね、どういうセールスの流れになっていくのかっていうところをね、まあ、私たちの場合は、これもね、事業計画の中に入れたりとかしておりますね。はい。あとは、ま、組織体制ですね。どんな組織でいくのかっていうところですね。はい。で、これ事業ね、まだこれからとかってね、作りたての方とかはね、最初、ま、自分の名前が入ること多いと思うんですが、まあ、これをだんだん他の人に委任していくというか、分けていくという、まあ、そんな感じになるというところですかね。
どんどん組み立っていくようなイメージですね。
そうですね。はい。
6つ目が経営数値目標についてお願いいたします。
はい。で、経営数値目標なんですけれども、で、ここは、やっぱ具体的な数字のところですね。で、特にこの、長期の経営目標っていうのが、まあ、必要になってきまして、まあ、10年はちょっと長いかなとは思うので、まあ、3年から5年ぐらいの中期目標ですね。はい。は、しっかり数値の、まあ、売上とか、まあ、粗利とか、まあ、利益率とかね、まあ、KPI とか、まあ、そういった数値を、まあ、ちゃんと定めていくっていうところをやりたいなというところですね。
あと具体的に落とし込んでいくっていうのが大事になってくるってここですね。
そうですね。はい。で、次にね。で、 で、まあ、この長期経営計画作る、まあ、理由としては、まあ、やっぱ社長が数字面でも、どのように会社を持っていくのか予測することが大事というところで、まあ、先ほどやった長期飛行するとかっていうところとかは、結構、夢とかビジョン的な感じで、まあ、思いみたいな、ちょっと絵空ごと的な形で書いててもいいんですけども、やっぱ数字っていうところになると、数字での未来もちゃんと描かないといけない。で、ここはちゃんと地に足ついた形でやっぱ考えていくっていう形ですね。だから社長、経営者はその右脳的な感性でね、こうなったらいいなって理想と、であと具体的な数字としての予測っていうところのその、左脳的な部分ですね。この両方をね、やっぱりね、ちゃんと考えておくってこと、これ非常に大事です。はい。で、この長期計画作る理由として、やっぱその銀行から信頼されるためにもすごく重要になってくるという形ですね。やっぱそこをちゃんと描いて、会社経営されてる会社なのか、そうでないのかっていうのは銀行もやっぱ見ていきますので。で、あとこれお金借りるときにね、すごく大事になります。で、創業時っていうのはね、結構重いだけでお金借りられるんですけども、まあ3年目以降になってくると実績と長期計画ないと借りられませんので、まあこの長期のこの数字の計画っていうのもしっかりね、作り込んでいくってこと大事ですね。
なるほど。結構苦手な人も多そうですね、この辺は。
そうですね。はい。ただね、ここも慣れの問題もあるんでね、やっぱここは、で、逆に数字をちゃんと押さえておかないと、会社潰れちゃうので、はい。ね、気づいたらお金ないみたいになっちゃいますんでね。はい。大事ですね。
大事ですね。
はい。で、まあ、これが具体的なね、長期計画って形で、前期、当期があって、来期以降、まあ、1年ごとでね、まあ、大体5年ぐらいで、まあ、どういうね、売上とか仕入れとか経費とか、大体どれぐらいかかるのか、で、営業利益どれぐらいになるのかっていうところですね、書き込んでいくって形ですね。これ、売上から書いていく場合もあるんですけれども、実はいいのは、利益から書いていくって、下から書いていくっていうのも結構大事だったりします。
へー。うん。
じゃあ、5年後に自分はどんなぐらい利益があったら、自分の会社どれぐらい利益があったらいいのかっていうのを考えて、うん、で、それを、じゃあその利益を出すためにはどれぐらい経費かかって、で、粗利がどれぐらいで、ね、仕入れが、売り上げがっていう形で逆算で考えていくっていうのが一つですね。
そうなんですね。
そう、欲しい利益から考えていくっていうのもね、非常に大事かなと思います。
ありがとうございます。じゃあ、7つ目が実行計画についてお願いします。
はいはい。で、実行計画なんですけども、これは、もう具体的な計画ですね。まあ、3ヶ月から6ヶ月ぐらいの、まあ、具体に何をするのかっていうのをね、タスクに落とし込んでいくという形ですね。はい。商品営業集客とかね、まあ、管理とかっていう項目です。で、この実行結果がもう3ヶ月から6ヶ月の計画なので、まあ、これは定期的に、まあ、これもまた3ヶ月から6ヶ月ぐらいで、本当にまあ見直していくことでね、まあ、成果につながっていくという形です。
なるほど。ちゃんとポイントをこう、一個ずつ踏まえてくれば、この実行計画で、本当に実行に移せるってことですね。
そういうことです。はい。もうここはもう本当具体的なところです。これがまあ実行計画のね、例ですけども、まあ、毎月ごとでね、どういうことをするのかっていうのを、このマスの中を埋めていくというところです、うん。で、この横軸のところはね、事業内容とかによって変わってきたりする場合も結構あるかと思いますけども、まあ、よく一般的にはこの商品営業集客と。というところです。で、どういうことをやるのか。で、まあ、管理というね、マネジメント業務があって、数値目標ですね。で、生活って入ってるのは、これ、特に個人事業とかでね、されてる場合は、結構生活がですね、結構、この計画のね、進捗に影響を与えたりとかします。
はい。
うん。例えば、子供のなんか運動会が今月あるとかね、家族旅行に行かないといけないみたいなのがあると、はいはい、結構予定してたより、ね、稼働日数が減ったりとかしてますんで、数値目標がいかないとかっていうことがあったりとかしますので、まあ、そういうのをちゃんと入れておくと、失敗のない計画になってくるかなっていうところです。
そうですね。ここ切り離さない方がうまくいきそうですね。
そうですね。はい。大事ですね。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。で、まあ、こういう形でアナログでね、考えてみるのもいいのかなと。ね、パソコンで考えるのもいいですけども、まあ、アナログ使うとね、結構、右脳的に直感でね、あ、このタスクこれやらないといけないなとかね、書いてきたりとかもするんでね、まあ、これも活用いただけるといいかなと思います。
うんうんうん、ありがとうございます。じゃ最後に、八つ目、社長の思い、こちらにもお願いいたします。
はい。事業計画ね、作るときに、この最後ね、この社長の思いをしっかりね、書くってすごく大事です。はい。なんでこの事業計画を社長がやりたいのかっていうところですね。これ、いろんな経営者さんいらっしゃってね、いろんな会社のね、方いらっしゃるんですけれども、やっぱり長く続いてる会社の社長さんっていうのは、必ずね、その諦めない理由っていうのを持ってるんですね。
うん、
この事業をもうやり遂げる。もう何があろうと、どんな困難があろうとやり遂げるって、その諦めない理由っていうのをね、必ず持ってます。で、事業計画にもそれをね、絶対入れた方がいいです。 で、入れるとそれを見た方とかがとか見たり聞いたりした人がやっぱり感動したりとか共感してくれてですね、応援してくれる人が増えていきます、うん、お客様になってくれたり協力してくれたり、あとはまあ融資とかね、出資をしてくれたりとかって、お金を出してくれたりとかっていうのもあるので、はい、なんで最後にこのなぜこの事業を社長自身がやってるのか、思いをねぜひ語ってほしいので、何がどんな困難があってもこれ必ずやり遂げるっていうね、その諦めない理由、これを語ってほしいなというふうに思いますね。
確かになんか自分自身でもこうやっていくうちに諦めない理由を忘れてしまうというか、あれ何のためにやってるんだっけって迷子になってしまうような印象があるので、結構言うって大事ですね。
すごく大事です。で、事業計画はですね、やっぱり人にね、何回も話し続けるっていうのが大事です。
うん、
結構書いて、タンスにしまっちゃう人とかね、なんか金融機関に提出して終わりみたいな人いるんですけど、それは全然意味がないので、これを、やっぱり関係する人ですね、社員さんとかお客様とか取引先とか、で、まあ銀行とかにも、もう経営者の方にこの事業計画をね、やっぱ100回、最低100回喋ってほしいんです。はい、でそれを伝えることで周りの人が応援してくれたり協力してくれたりっていう形になってきますので、まあ、そのためのこの最後にね、思いを語るっていうのはすごく大事なところになるかなというところですかね。
なるほど、ありがとうございます。8つのポイントがすべてもう順番に大事っていうことですね。
はい、
ありがとうございます。最後に今日お話しいただいた8つのポイントをちょっと改めてご紹介させていただくと、1つ目が経営理念、2つ目がコアバリュー、3つ目が行動指針、4つ目が超長期構想、5つ目がビジネスモデル、6つ目が経営数値目標、7つ目が実行計画、8つ目が社長の思い、の8つのポイントになっております。じゃあ最後にちょっとご紹介を坂本先生お願いいたします。
はい、まあ、いろんな方がね、事業計画ちゃんと作ってね、成果出していただいてるんで、ね、まあ、これを社員さんと共有してね、まあ、売上がね、年商3000万から1億7000万にね、増えた損保の代理店さんがいたりとか、あとは上場企業からの1000万資金調達に成功した、まあ、VR のトレーニングシステム開発してる会社さんとかね、まあ、いろんな会社さんがやっぱり事業計画しっかり作り込んで、で、それをちゃんと人に伝えることでね、応援してくれる人が増えてくるっていうのはね、すごくありますので、ぜひね、これ聞いていただいてる、ね、方々もぜひね、今日の参考にされて作り込んでいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。これ実行計画はなんか見直しとかどれぐらいのスパンでしていったら理想的でしょうか。
そうですね、事業計画は最低でもまあ1年ですね、1年に1回見直したいですね、うん、で、実行計画の部分のところはね、もっと早めに毎月とか見直していきたいなと思うんですけれども、全体としてはまあ1年に1回で、まあ、可能であれば半年に1回ぐらい見直すと非常にいいかなと思います。最初に作ったものがそのままいくってことは基本ありませんので、まあ、事業計画はまあ作り変えてなんぼみたいな感じなので、どんどんどんどんね、見直して作り変えていかれるとより良いものになってくるかなというところですかね。
なるほど。皆さんも8つのポイントを押さえて定期的に見直しをしていただくのに活用していただければいいなということで、はい、今日もあっという間のお時間でしたが、坂本先生、楽しいお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。